皆様こんにちは。日本マイクロソフト、スケールサーバーの製品担当 SE をしております細谷と申します。本日はお忙しい中こんなにもたくさんの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね何かしら一つでもお持ち帰りいただくような情報をですね提供させていただきたいと思っておりますので最後までお付き合いいただければと思います。本セッションではですねビッグデータの処理を、最速の DWH でというふうに題しまして、SQL サーバーという製品ですね、データベースを試してみたくなるような機能についてですね、ご紹介をしていきます。スライドの方ですね、最初、セッション終了後ですね、アンケートをぜひご協力いただければと思います。で本セッションの資料に関しましてはですね、後日、資料と映像の方を公開させていただきますのでそちらの方も合わせてご参照いただければというふうに思います。ではですねまずはじめに、本セッションの位置づけについて、少しお話しさせていただきます。昨日のジェネラルセッションですとか、等においてですね、架空の会社が持っている課題、それをどのように弊社のソリューションが解決できるかという点についてご紹介させていただいたかと思います。その中でですねエリアマネージャーの方ですとかバイヤーの方、こういった方々の持っている課題としてですねさまざまな観点で、リアルタイムにデータを分析したいというような課題がございました。その課題に対しバックエンドのデータベースとして最大のポイントになるというところはですね、クエリーの性能それからデータの鮮度ということになるかと思います。本セッションではその性能の部分をですね極限まで高める機能それからデータを集約するデータ連携についてもですね触れていきたいというふうに考えております。アジェンダとなります。大きく3つに分けてご紹介をいたします。まずはじめにですね一番重要になります性能のポイントですね、性能を高める機能でありますレッツストアインデックスというものについてご紹介しまして、次にその DWH をですねいかに簡単に弊社の Azure 上で構築できるかという点もですねちょっとご紹介させていただければと思います。で最後に作成したその DWH とですね皆様が今お使いの業務システムとの間でデータ連携を行う方法ですね、そちらについてご紹介をいたします。それでは一つ目のですね、DWH のワークロードを、の性能をですね向上させることができる更新可能なレッツストアインデックスというものをですねご紹介いたします。皆様にですねご理解いただきやすいように、更新可能なレッツストアインデックスというふうに表現させていただきました。ですがですね正しい名称というのはですね、クラスターかレッツストアインデックスというものになります。ですので皆様がインターネット等でですねお調べになったり、するときにはですね、クラスターかレッツストアインデックスとちょっと検索してみていただければというふうに思います。英語ではですねクラスターとカラムストアインデックスというふうに呼ばれますので、ちょっと括弧書きで書かせていただいてますけれども CCSI というふうにですね略される場合もございます。本資料の中でもですね CCSI と表記させていただいている部分がありますので、その CCSI ときましたら、更新可能なレッツストアインデックスというものを意味しているんだというふうにご認識いただければというふうに思います。で名前にですねインデックスというふうについておりますので、テーブルとは別に、インデックスとして、保持されるというふうにイメージされる方もおられるかと思いますけれども、クラスター化レッツストアインデックス、こちらを使った場合はですねもうデータが、完全に列型で格納されるようにですねテーブル自体の構造を変更するようにします。ですので根本的に今までのですねリレーショナルデータベースのテーブルと、構造が異なるということになります。ただご安心いただきたいところとしましてはですねユーザーの皆様が発行するクエリーといったところは一切気にしていただく必要はございません。あくまでも、データベース内のですね構造が変わっているというだけになります。ですので、今お使いのですね例えば Excel からデータを取得して データベースに接続してデータを取ってますよですとか、他社の製品でも自由検索ツールのようなものお使いかと思いますけれども、そういったツールにですね手を入れる必要というのはございません。お使いのデータベースの方でですねこの、クラスターかレッツストアインデックスをつけていただくだけでですね、高速な性能といったものを実現できるというものになってございます。ではですねそのクラスターかレッツストアインデックスのメリットといったものをご紹介いたします。まず一つ目としまして、データが列単位で格納されます。列というのはですね同じデータ型になりますし似たようなデータ当然入ってきますよね。ですので、通常のデータ圧縮機能と比べて、高圧縮になるという特徴がございます。ですので、圧縮された形でですね格納されているということになりますので、そこからデータを取ってくるディスク IO の削減、単純にデータベースのサイズですね、そちらも削減することができる、さらにはメモリー使用量まで削減することができるというのがこの高圧縮という部分になります。スライドの右上にですねこちらは実際のお客様のデータになりますを使ってですねこのクラスターかレッツストアインデックスをつけてみた時の圧縮率といったものを表現させていただいています。何も圧縮しない普通のテーブルとインデックスですね、そちらは20ギガあったんですけども、通常の圧縮機能を使った場合ですね、10.9ギガ、約11ギガ半分ぐらいになります。通常のですねページ圧縮機能大体 35% からですね 50% ぐらいといったのが一つの目安にはなっております。ただここのお客様ではですね大体5割ぐらいになったというものになります。ただ通常の圧縮では5割だったんですけども、そちらをですね、クラスターかレッツストアインデックスに変えてみたところですね、1.8 ギガということで、約10分の1ですね。これはデータベースサイズそのものがこの大きさになりますので、ストレージのサイズも小さくするということができるようになります。ですのでストレージコストの削減ですとか、で当然このままメモリーの上に乗るという形になりますので、小さなメモリーでもですね、そちらを有効活用してですね、インメモリーで動作させるというようなことも非常にやりやすくなるというのがこの高圧縮のメリットというところになります。でもう一つです。クエリに必要な列のみ読み込むことが可能というふうに表現させていただいておりますけれども、DWH へのワークロードでですね使われるクエリというのはたくさんの列がテーブルにあったとしても、一部の列だけを使って、クエリを発行するということがほとんどかと思います。例えば、支店コードですとか、商品コード、顧客コード、さまざまにですね細分化されて、データベース上にですね売上データが入っているというような時もですね、例えば支店別の月ごとの売上集計というふうに取りたいといったら、それぞれその3列だけですね支店と日付でグループバイして売上サム取れば十分ということになります。でテーブルに100列、場合によっては数百っていうような列が存在するケースもあるかと思いますけども、そういった時でも必要なものはその3列だけになります。でこれまでの 業種工型ですね、普通のテーブルでやった場合にはそのデータを取ってくる時にですね100個あったら100個の列アクセスしないとデータを取ってくるということができませんでした。ただこの列型にすることによってですね、必要なその3列だけを愛用してですね、メモリー上に載せて、で結果をクライアントに返すということができるようになっております。ですので非常に高速に処理ができる、さらにはメモリの有効活用ができますので、同時実行性もですね非常に高めるということができるようになってございます。余談ですけども、あるお客様でですね、非常に高価なアプライアンスの DWH をお使いのお客様で、そうですね、一人で実行するときにはですね非常に高速に処理をしてくれると。ただ10人20人30人と人数がどんどん増えていったときにもうそれに比例して、性能が落ちていくと ようなお客様がいらっしゃいましたけれども、もうアプライアンスやめてですね、普通の SQL サーバーでこのクラスターかカラムストアインデックスで検証してみませんかという形でですね、使ってみていただいたところですね、まあ、10人使っていただいても1人の時と同じ性能でですね、結果を返すというようなことも実現できております。ですので非常に同時実行性ですとか、そういったところにもメリットがあるというような機能になってございます。ではですね、次にどのようなアーキテクチャになっているかというところの仕組みですねについてご紹介いたします。でクラスター化列ストアインデックスを作成したテーブルというのはですね、右側の図のような形になってございます。基本的にデータはどこに入っているかといいますと、まあ、列ストアと言ってますので、列ストアにデータは格納されております。で列単位でですね、データは管理されている。ただ当然行のつながりといったところはですね、行グループというものが定義されていてですね、その中で行のつながりの部分は制御しているというものになります。ただデータとしては列型で格納されているというものになります。で何もしなければですね、ほとんどのデータは列ストアの中に入っていて、まあ、先ほどご紹介したようなメリットを受けていただくということができるんですけども、こちらのクラスター化列ストアインデックスをつけたテーブルというのはですね、デルタストアというものが用意されます。こちらが特徴の一つというところになってございます。でこのデルタ領域といったものをですね、使うことによって、まあ、列ストア型のですね、メリットを、まあ、享受していただくとともにですね、まあ、更新ができるというような柔軟性、利便性ですね、まあ、そういったものを高めているというものになってございます。はい、ではそのデルタ領域を使ってですね、どのように更新をしているのかといったところをちょっとご紹介させていただきますと、まず最初にですね、バルクインサートをですね、まあ、一括挿入操作、まあ、こちらを行った場合にはデルタ領域といったものを使わずにですね、直接列ストアの方に格納されます。で、まあ列ストアというのはですね、実はある程度のデータの塊で制御しておりますので、その塊から外れた部分ですね、その一部がデルタ領域に入るということはあるんですけども、基本的には列ストア型でそのまま格納されるというふうにご理解いただければと思います。で通常の一括挿入ではなくて、普通のインサート処理ですね、まあ、一件データを入れた時にはどこに入るかというと、それがデルタストアの中に入っていきます。これは完全に行型の形の管理がされているというものになっております。で次にですね、デリートの処理ですけれども、デリートは削除フラグを立てるだけになります。論理的には削除しますけれども、物理的には削除しないという形になります。ここはちょっと米印ですね、コメント注意点として書かせていただいているんですけれども、再構築時に物理的に削除するというものになります。これはですね、インデックスのリビルドを行わない限り領域の開放はしないというものになります。ですので、例えば10ギガのデータが入っている入れたテーブルに対してですね、その全件データをアップデートしましたとすると、10ギガのテーブルですので、テーブルサイズはですね、20ギガになります。ですので、まあ、そちらに対してクエリを発行したときですね、一番最初は10ギガに対してディスカイをすればよかったんですけども、だんだんだんだんそれが進んでいくと、最終的に20ギガのディスクIOが必要になってしまうというケースが出てきますので、ちょっと運用の時にはですね、ここはご注意いただければと思います。ある程度大量の更新が走った場合には、インデックスのリビルドをしていただくということを行っていただければと思います。でアップデート処理はですね、デリートとインサートの組み合わせで行います。デリートフラグを立ててインサートするだけというものになっています。でデルタストアに貯められたデータというのはですね、バックグラウンドプロセスがありまして、ある程度データが溜まったタイミングで自動的に裏側でですね、列型に変更するということをしております。ですので、ユーザーの方がですね、何か操作をしていただくということ必要はございません。自動的に列型の方に切り替えるという作業をしております。でまあこういったですね、特徴を持っているクラスター化列ストアインデックスになりますけれども、作成する際にはですね、これまでのインデックスと同じようにですね、非常に簡単です。テーブルに対してクリエイトインデックスと というものを行うだけになっています。でスライドの方にですね、インデックスチューニング不要というふうに書かせていただいておりますけれども、このクラスター化列ストアインデックスというのはですね、前列に対してテーブルそのものをもう構造を変えるというふうにご紹介しましたけども、まあ、どの列にインデックスをつけるかですとか、そういったことは考える必要一切ないんですね。逆に考えられないというものになっております。でまたちょっと次のスライドでご紹介しますけども、こちらのクラスター化列ストアインデックスとですね、他のインデックスを併用するということはできません。ですのでこちらをつける際には他のインデックスのことももう無視していただいていいんですね。まあ、これまでですと、例えばセレクトのウェア条件で、検索条件の一つ目がこの列だからインデックスの先頭はこの列だなですとか、まあ、そういったことを一つ一つ考えてですね、チューニングを していたかと思うんですけども、まあ、こちらの場合はですね、もうテーブルにドーンとつけるだけになりますので、何ら考えていただく必要はないというものになります。で、こちらのスライドでですね、クラスター化列ストアインデックスを使っていただく際の制約について触れてございます。で、先ほどご紹介したようにですね、テーブルの更新可能です。まあ、可能なんですけども、ここはもう正直にお話ししますが、こちらを使った場合というのはですね、データを塊として処理をします。ですので1件のデータを見つけてくるというスピードは普通のインデックスにはかなわないというものになります。ですので、内部的には100万行ですとかそういった塊で持ってるんですけども、そういった塊をですね、1件ずつ見ていく処理というのが必要になってしまうということになりますので、OLTP 向けのデータベースへ適用するといった場合にはですね、その性能要件ですとか運用要件ですね、そういったものを満たすかどうかというところをちょっと十分に検証いただいてからですね、適用いただければと思います。基本的には大規模な OLTP 向けのシステムではもう向かないというふうに言い切っていいかなと思います。小中規模向けの場合にですね、ちょっと性能を見ていただければなというふうに思います。で先ほどもちょっと触れましたけども、テーブルに作成できる唯一のインデックスということで、他のインデックスと併用することはできません。すべて削除してからこちらのインデックスをつけていただくというものになります。でこのクラスター化列ストアインデックスが使えないという場合も一部ございます。1024列以上のテーブルですとか、計算列ですとかスパース列ですね、まあ、そういったものを含むテーブルビュー、およびインデックス付きビューに作成するということはできませんよと。であとですね、使えないデータ型というのがございます。基本的にはテキスト型ですとかイメージ型 XML 型、まあ、こういったものになるんですけども、DWH の用途でお使いいただいているテーブルであれば、おそらくほとんど気にしていただく必要のない制約かなというふうには思います。で実際に作る際にはですね、そういった制約に関しては自動的にチェックかけてくれますのでご安心ください。覚えていただく必要というのは、まあ、基本的にはないですね。作ってみるときにですね、引っかかればそれ指示に従っていただければというものになります。ではここでですね、デモということですね、クラスター化列ストアインデックスを作るところとですね、列ストアインデックスの性能の部分ですね、ちょっとご覧いただければというふうに思います。で今スクリーンに映っているのはですね、まあ、SQL サーバーの管理ツールでありますマネジメントスタジオというものになります。でインデックスを作るところをですね、ご覧いただこうかなと思うんですけども、まあ、データベースをですね、展開していただいて、作りたいテーブルもですね、展開して、インデックス、すみません、ちょっと拡大しますね。インデックスをですね、右クリックしていただきますと、新しいインデックスということで、クラスターかカラムストアインデックスというものがございます。こちらをちょっと選択します。でそうしますと、まあ、今回ちょっとわざと敷居をつけておいたんですけども、まあ、テーブルに敷居がついていますよということで、まあ、引っかかるというものになりますので、もしお試しいただくときにですね、まあ、こういったメッセージが出た場合にはその指示に従っていただければと思います。ですのでここではですね、ここに、まあ、敷居がついているというものになりますので、敷居をちょっと削除します。 で、まあ、先ほどと同じようにですね、クラスターかカラムストアインデックスとつけますと、まあ、今回は何も先ほどの赤い×印ですね、まあ、そういったものは出ませんの でどの列ですとかそういったものも選択する必要はありません。もうここで OK としていただければ以上でですね、クラスターとカラムストアインデックスというものが作成されるというような動作になってございます。ではですね、こちらの列ストアインデックス、カラムストアインデックスをつけたテーブルに対してですね、クエリーを実行してですね、通常のテーブルとどういった性能差があるのかといったものをですね、ご覧いただきたいと思います。で、こちらのちょっとレポートを作ってきました。まあ冒頭ご紹介したですね、エリアマネージャーですとか、まあ、バイヤーの方が、まあ、見るかどうかというところはちょっとございますけれども、まあ、ここではですね、まあ、県別の売上でですね、まあ、販路分析をするような形で、まあ直販と通販というような形で、まあ、表現しているレポートになるんですけれども、まあ、こういったレポートをですね、見ようとしたときに、通常のテーブルへアクセスしたときと、クラスターか列ストアインデックスがあるテーブルにアクセスした場合のどういう違いが出るのかというのをご覧いただきたいと思います。で、実際に投げられているクエリーというのは非常にちょっとシンプルで、まあ、3つぐらいのテーブルですね。すいません、先ほどちょっとテーブルをご覧いただかなかったんですが、まあ、これだけのたくさんのですね、列があるところから、まあ、実際に使っているのはですね、まあ、3つぐらいのカラムというところになりますが、まあ、分析ログから取ってきているのは実は一つの列だけだったりしますと、はい、でこちらをちょっと実行してみたいというふうに思います。もうこちらは通常のテーブルに対して投げている、クエリーになります。これでもちょっとじれったいですよね。 8.783 秒ということで、まあ、8秒ぐらいちょっと自分の自責で待つということが必要になるというものになります。では次にですね、クラスターか列ストアインデックスを使ったテーブルに対して、クエリーを発行してみます。そう、 1.673 秒ということで、これはこちらはですね、3000万件の明細データを、集計して結果を返してくるというレポートになっておりますけれども、まあ、3000万件のですね、まあ、ちょっとこちらはグラフの方を出しておりますけれども、ベースの圧縮なしのデータではですね、 11.5 ギガあったものをですね、ページ圧縮では 2.3 ギガ、カラムストア、列ストアインデックスをつけた場合には 0.9 ギガというようなデータサイズになっているものですけども、3000万件のデータを取ってくるときに、まあ、これだけの性能差というものが、出るということをご覧いただきました。で、実はですね、こちらの今ご覧いただいたこの性能というのはですね、データはメモリの中に載っているというものになります。メモリの中に載っていてもですね、まあ、これだけの性能差があるというところなんですけども、実際には、まあかなり大きな DWH になると、全てがメモリに載っているという状態ではないかなというふうに思います。ですので、ちょっとですね、ここでストレージから読んだ場合どのぐらいの性能差が出るのかというところをちょっとご覧いただきたいなと思います。で、SQL サーバーのですね、メモリをクリアするコマンドがございますので、まあ、ちょっとそれをちょっと実行します。で、実行後にですね、先ほどと同じように、レポートを開いてみたいと思うんですが、ちょっとディスクへのアクセスを一緒にですね、見ていただきたいと思いますので、横に並べてですね、実行したいと思います。通常の、テーブルですね、列ストア型のですね、インデックスがついていないもの、もうずっとガリガリガリガリと、ディスクのアクティブな時間 100% というところで張り付いてますけども、これがメモリに載っていないときに3000万件のテーブルに対して、レポート発行要求をすると、まあ、これだけずっと待たされるんですね。今この壇上の上でですね、これだけ長い間待たされるって非常にドキドキするものでなかなか結果返ってこないなっていうふうになるんですけども、多分皆様仕事中であればもうジュース買いに行こうですとか、まあ、ちょっと一服行こうかなっていう規模ですね。ただこれでも今このぐらいの秒数だったら全然 OK ですっていうお客様非常に実は多いんですね。でもそういったお客様であっても今43秒と出てきました。 で使ってるテーブルはですね異なるんですけども、疑いのないようにですねもう一度、メモリーをクリアしてですね今度は、そのカラムストアレスストアインデックスがついているテーブルに対して同じものを実行します。先ほど40何秒かかったものですね 2.5 秒で返ってきました。これだけ早くなるっていうところになりますと多分皆様の業務のストレスっていうのは軽減されるんではないかなというふうに思います。ですのでいろんな私もですね提案をさせていただいておりますけれどもよくですね、検証する際にクライテリアといって目標値を決めていただくんですけれどもそこで出てくるのはですね例えば今回こういった、43秒で今行われているんです30秒切ってくれればいいよとですとか、そういったことをおっしゃられるんですけれどもそこでこういった結果を持っていくとですねかなりびっくりしていただけます。ですのでこちらはですねかなり皆様の環境でもですね効果を感じていただけるのではないかなという性能になってございます。はい、ではですねちょっとスライドの方に戻らさせていただきます。で今はですね実際の動きをですねご覧いただきましたけども、ちょっとスライドの方ではですね、皆様おなじみかと思いますので TPCH のスキーマですねDWH の、をシミュレートできるようなものになりますけども、そちらのスキーマを使った時のですね、性能についてちょっとスライドの方に紹介してございます。でこちらの検証はですね、弊社の Azure 上でですねデータウェアハウス用に最適化された SQL サーバーのイメージというのがございますのでそちらを使ってですね、そのちらのスキーマに22パターンのクエリをですね実行した結果になってございます。右側のグラフはですねその22パターンのクエリの累積です。合計時間を比較したものになっています。ですので普通のインデックスだけをつけたものを100としてですね、普通の圧縮したものそれから、レッツストアインデックスをつけたものという形でですね表現しています。ですのでデータを圧縮しただけでも4割ぐらい早くはなっています。ただ、さらにですねこのレッツストアインデックスをつけていただくことで、8割9割早くなると、実際の性能スピードでいきますと7倍ぐらいですかね高速になっているというところを見ていただけるかと思います。で次のスライドの方ではですね、クエリー別比較ということですねこちらちょっと参考として見ていただければと思うんですけども、効果の大小というのは当然あるんですね。クエリーの種類によって効果の大小というのはあるんですが、ほとんどのクエリーにおいて性能が向上しているというのは確認していただけるかなというふうに思います。で、本セッションではですねカラムレッツストアインデックスがある場合とない場合の性能比較ということでご紹介をさせていただいております。ただ Azure 上でですね、SQL サーバーデータベースの性能どうなんだというところも非常に興味をお持ちであればですねこの次のセッションで、ルーム F の方でですね、SQL サーバーオン Azure の基本性能というセッションがございますのでそちらぜひご参加いただければですね Azure 上で SQL サーバーがどの程度の性能が出るのかといったところをすべて明らかにしておりますのでぜひそちらの方ご参加いただければというふうに思います。でこちらのセッションではですね、Azure 上にその DWH を構築するといったところをちょっとご紹介をさせていただければと思います。 Azure 上の性能についてはこの次のセッションでですね、ご紹介させていただきますのでここでは構築の部分ですねを見ていただければと思います。で、弊社のですねマイクロソフト Azure でですねデータウェアハウスを構築するといった場合にはですねその仮想マシンのギャラリーというものが用意されておりましてデータウェアハウス用に最適化 SQL サーバーのイメージこちらを選んでいただいてウィザードに従っていただくだけになります。こちらを行っていただくだけで SQL サーバーのデータウェアハウスのワークロードに最適化された設定ですねそういったものがされた形で、構築されて出てくるというものになります。ではですね次のスライドでですねスケールサーバーとしてどういった最適化がされているのかといったところを、ご覧いただければと思います。 でまずですね、ストレージ構成になります。左上にございますストレージ構成ですね。こちらはAzure 上でですね、サーバーのサイズを選択することができるんですけれども、そちらの選択したサイズに合わせて自動的に調整されます。ですので CPU のコア性能とストレージ、これが、非常に何ですかね、無駄がない状態といいますか、まあ、そういった形で構成されて、構成されるというものになっています。でこちらの一例としてですね、挙げさせていただいているのは A7 と書かせていただいてますけども、8コアの 56GB メモリーというサイズを選択した場合、こちらを選んでいただいた場合にはログファイル用としてですね、ストレージが3本、それからデータファイル用として12本ということで 3TB と 12TB のドライブが作成されて、起動してくるというものになります。はい、でただですね、推奨される DWH のデータサイズというのはこのストレージの容量とはまたちょっと違くてですね、それぞれのサイズで定義がございますので、構築する画面でですね、ご確認いただければというふうに思います。ちなみにこの A7 の場合はですね、だいたい 2TB ぐらいをターゲットにしている構成というものになります。はい、で次にですね、TempDB の構成です。でこちらはご存知の方も多いのではないかなと思うんですけども、マルチコアの環境でですね、TempDB というのは複数のデータファイルでですね、構成することが推奨されております。でだいたい最大8個ぐらいまではコア数の数ですね、4コアだったら4つのデータファイル、8コアだったら8個のデータファイルにしていただくことを推奨させていただいているんですけども、そちらの設定がですね、自動的に行われているというものになります。でちなみにですけども、もし複数のデータファイル作る際にはですね、データファイルのサイズは均等に同じサイズで作ってください。そうしないと、均等にきれいに使うという動作にならないですので、そこはちょっと注意が必要というところになります。そういったこともこちらのイメージを使っていただいた場合には注意していただく必要はありません。自動的に行っています。で最後にスタートアップパラメータですけども、-e というのはですね、大きいエクステントを割り当てるということになりますので、新しいデータをですね、書き込むときにそのファイルの中のですね、領域をドカッと大きく割り当てて、保存するというような動きに変えるというものになります。ですので、スキャンが多いようなですね、データウェアハウスのワークロードに向いているというような設定になります。で -t1117 という、こちらをトレースフラグというふうに呼ばれるものになりますけれども、こちらをつけていただくと、先ほどちょっと TempDB でデータファイルのサイズを合わせてくださいというお話をしましたけれども、そのファイルグループの、ファイルの拡張ですね、こちらはですね、みんな同じようにきれいに同じサイズで拡張されていくというような動作に変えるというものになります。そうすることによってきれいにデータファイルを分散して使うという動きになるというものになります。でもう一つの1118というトレースフラグはですね、こちらはですね、エクステントの割り当てということで、ファイルの中の割り当てをですね、大きく割り当てるというところは -e と近い部分はありますけれども、こちらを使っていただくとですね、その割り当てを行うときに内部でちょっと競合が起こるんですね。空き領域どこですかっていうのを教えてくれっていう問い合わせがバンバン来てしまうと、そこで競合が起こってしまうと、そういったものを起こりにくくするために、そういった割り当て方はやめましょうというような形でですね、用意されているトレースフラグになっています。ですので、こういったですね、全ていわゆるデータウェアハウスのですね、動作に向いている設定になるんですけれども、こういったものがすでに設定され適用済みの状態で起動してくるというものになっておりますので、もし先ほどのですね、レッツストアインデックスをちょっとつけてみたいですとか、環境を作ってみたいといった場合にはですね、こちらを選んでいただいて起動して、今お使いのデータベースの例えばバックアップを取ってコピーしてリストアするだけ、それだけで、データウェアハウスとして動作させることができるというものになってございます。はい、こちらではですね、ちょっと簡単にどういうふうに作るのかというところをご紹介させていただきましたけども、実際の画面もですね、ご覧いただければというふうに思います。 でこちらがですね、Azure のポータル画面になりますけども、ここで仮想マシンを作るときにですね、新規というものを選んでいただきますと、こちらのポータルからですね、新規選んでいただいてですね、仮想マシンという中にですね、ギャラリーというものが用意されていてですね、選択しますと、こちらの方に SQL サーバーというのが見出しとして用意されておりますので、こちらを選んでいただくと、現状一番上にですね、SQL サーバー2014の Enterprise Optimized for Data Warehousing Workload という形で用意されています。ですので、こちらを選択していただいてですね、次へとしていただいて、例えば、仮想マシン名は何でもいいんですが、打っていただいてですね、サイズですね、先ほど例で挙げさせていただいた A7 というものがございますけれども、それ以外にもたくさんございますので、こちらでサイズを選んでいただくと。で、管理者のユーザーですね、を設定していただいて、次へと。で、あと指定していただくものは、どこに作りますかっていうものですね。今、日本にデータセンターございますので、そちらを選んでいますと。で、完了というふうにしますと、これはここからは少しずっと待っている時間になりますので、このセッションが終わるまで、ちょっとかかるかなっていう感じですので、ここでは結果ちょっとご覧いただくことはできないんですけども、もうこの操作だけですね。あとはここからリモートデスクトップでつないでいただければ、DWH として使っていただくということができるというものになります。はい、ではですね、最後のパートとしまして、DWH とですね、オンプレの業務システムですね、そういったものをどういうふうにデータ連携できるのかという機能についてご紹介いたします。で、こちらのタイトルとしましてはですね、Azure とオンプレ環境のデータ連携というふうに書かせていただきましたけども、基本的にはオンプレ環境同士でも同じです。ですので、今皆様がお使いの、もし SQL サーバーですとかの業務システムがあってですね、 DWH をそこに立てるということであれば、そういった観点でもご覧いただければというふうに思います。で、こちらでご紹介したいものはこちら、2点になります。SQL サーバー ETL 機能を持っておりますというものですね。これは SQL サーバーインテグレーションサービスと呼ばれるものですけども、こちらの機能がございます。で、さらに、差分データの抽出機能というのが用意されております。ですので、変更されたデータだけを選択してですね、データウェアハウスの方に持ってくるというようなことを簡単にできる機能が用意されているというものになります。で、SQL サーバーインテグレーションサービス、こちらはですね、いわゆる RDBMS、 これは SQL サーバーに限らず他社のデータベース製品何でも構いません。接続できます。フラットファイルですとか、さらにはちょっと別製品のビズトークというものがあるんです、ビズトークサーバーというのがあるんですけども、そちらと組み合わせていただきますと SAP ですとかメインフレーム、そういったところにつないでですね、データを取ってくるということができるようになっています。で、取ってきたデータを、抽出加工洗浄、そういったものをして、データウェアハウスの方にデータを流し込むということができるような、いわゆるバッチですね、そういったものを構築できるというものになります。で、開発はですね、グラフィカルな処理の実装ということでですね、あらかじめ用意されている部品がございます。ですので、そちらを使って、開発画面にですね、ドラッグ&ドロップしていただいて設定して、矢印で処理の流れですとかデータの流れをつないでいくだけで、そういったバッチをですね、構築すると ということができるようになっているものになります。後ほどちょっと実際の画面をご覧いただければと思います。でもう一つご紹介したいものとして変更データキャプチャーというものがございます。でこちらの機能はですね、データウェアハウスのデータメンテナンスに使っていただくものという位置づけになりますけども、まあ、変更されたデータのみを抽出して転送するという仕組みになりますので、まあ、非常に効率的にデータ転送ができるというものになってございます。ですので冒頭申し上げたデータの鮮度を高めるといった時にはですね、ぜひ検討していただきたい機能になってございます。でちなみにですけども変更データの抽出はですね、トランザクションログの中から非同期に行われます。ですので、本番稼働している業務システムの影響というのは極めて小さいものになりますので、性能面への影響といったところはあまり考慮していただく必要のない機能になってございます。で、まあ、簡単ですけども設定方法ですね、まあ、そちらをちょっと触れてございますけども、データベースに対して有効、まあ、設定の有効化というものをしていただいて、差分データを抽出したいテーブルを指定するというだけになります。でこちらはちょっと GUI ではなくてですね、スタートプロシージャーを実行していただく必要があるんですけども、そんなに複雑な項目を指定する必要はありません。SPCDC Enable DB ということですね、 DB を有効化して、あとは SPCDC Enable Table というスタートプロシージャーで、実行するテーブル名を選択するだけというようなものになります。で変更データのアクセスというのはですね、あらかじめ用意されている関数を使ってアクセスしていただきます。変更テーブルの例をですね、こちらのスライドの方に挙げさせていただいてますが、トランザクションログがデータを取ってきてここにコピーしていっているという形になりますので、内部的に LSN というですね、ログシーケンシャルナンバーという番号で管理されています。ただユーザーの皆様が欲しいのは昨日更新されたデータですとか、いわゆる日付の範囲ですとか、もう取ったもの、取得済みのものとそれ以降のものですとか、まあ、そういった取り方が必要になってくるかと思うんですけども、そういう処理をですね、自動で行ってくれるように関数が用意されているというものです。ですので時刻を指定するとそこから自動的にログシーケンシャルナンバーに変換して、取ってくるというようなことをしてくれますので、そこの関数についてはですね、あまり深くですね、理解していただかなくても、それをちらを使って、欲しい時刻ですとかそういったものを指定していただくだけで簡単に取ってくるということができるというものになります。でチェンジデータキャプチャーという変更データキャプチャーの機能はですね、SQL サーバーが持っている機能なんですが、まあ、こちらはちょっと参考情報になりますけども、オラクルデータベースがもし業務システムで稼働している場合ですね、そちらの場合、まあ、ちょっとご安心くださいというものになります。SQL サーバーにバンドルされてですね、無償で提供されている機能がございまして、こちらを使っていただきますと、オラクルデータベースの差分データですね、そちらを簡単にデータを抜いてくるということができる機能が提供されています。標準ではインストールされませんので、ちょっとインストールメディアのこの中を覗いていただくですとか、ダウンロードセンターからも入手できますので、そちらを使ってですね、インストールしていただくと、ちょっとそういうこともできるかなというものになります。こちらもリドゥログからデータを抜いてくるという仕組みなので、オラクルデータベース側への設定は一切いりませんので、そこもご安心いただける機能かなと思います。でこちらのインテグレーションサービスですね、すいません、変更データキャプチャーはですね、インテグレーションサービスと密に連携ができるようになっております。ですので、先ほどですねご紹介いたしました、インテグレーションサービスですねを使って変更データを取ってくるという仕組みを簡単に実装することができるというものになっています。で、まあ、こちらはちょっと実際の開発画面になります。まあ、こういったですね、どこまでデータが以前のバッチ処理でどこまでデータが取ってきたのかっていったものを制御するためのタスクですね、こういったものがこのツールボックスの中に用意されていますので、そちらをドラッグ&ドロップしていただいて、まあ、こういった設定項目は当然ございますので設定していただくと。で、データフローの方ではですね、変更データキャプチャーを設定したテーブルからデータを抜いてくるという設定、それから 取ってきたデータをですね、それがインサートされたのか、デリートされたのか、アップデートされたのか、そういった処理に分けるための、チェンジデータキャプチャー用のスプリッターの設定です。まあ、こういったタスクが用意されておりますので、例えばですけども、もうちょっと簡単にご覧いただければと思いますが、まあ、全く同じデータが入っているテーブルが2つございます。まあ、こういったところに対してですね、1つのテーブルに対して、インサートですとかアップデート、デリートといったものをしたというふうにしますと。で、そうしますと、当然1個目のデータは書き換わっていますけれども、2つ目のテーブルは、そのままというものになります。ですが、先ほどのこちらのですね、作ったものを実行すると、更新処理した、ここで実は3行というふうに出てますけれども、それぞれインサート、デリート、アップデートというのが渡されてですね、でもう一度ちょっとデータを確認しますと。そうすると、2つ目のテーブルも同じようにデータが書き換わるというものになっています。ですので、当然、インテグレーションサービスで作られたもの、バッチ処理ですので、定期実行ですとか、なんですか、指定した日時で行うことができますので、もう1分おきにデータ転送するんだということであれば、1分ぐらいのタイムラグでですね、データの鮮度を高めるというようなことができるというものになってございます。ですね、インテグレーションサービスを使ってですね、データ連携といったところができるところをちょっとご覧いただきました。最後にまとめになります。冒頭見ていただいた通りですね、レッツストアインデックス非常に強力です。簡単に設定できますし、何も考える必要なくテーブルにつけていただくだけで高速化するということができます。でさらに、Azure 上でですね、データウェアハウスを構築するというのも簡単にできるということがご覧いただけたかと思います。でそこと、データをどういうふうに連携するのかというところは、インテグレーションサービスといったものを使ってですね、ちょっと今日は細かくはご紹介できておりませんが、資料等をですね、公開させていただいてますので、そちらを使ってですね、見ていただければというふうに思っております。ですので、ぜひともですね、皆様の今お使いのデータを使って、この性能ですね、そちらをぜひ試して実感していただいて、使っていただければというふうに考えております。以上で本セッションの内容は終了となります。最後までご清聴ありがとうございました。